ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。本日のお客様をご紹介いたします。50歳になる頃、自分の性が女性に近いことに気づき、2013年から女性的な衣服をお召しになっています。今年7月の参院選では令和新選組から立候補し、大きな注目を集められました。経済学者で東京大学東洋文化研究所教授の安富あゆみさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、ようこそいらっしゃいました。はい、この間の選挙は令和新選組から出て、ね、落選してしまいました。でもちょっと資料を読ませていただきましたが、安富あゆみさんはもうエリート中のエリート、京都大学出身で東大の教授、うん、もう通知表はオール5、うん、
ではないですけどね、大体5くらい。
いやでもね、その京大出られて学者になられた方でも、うん、東京大学教授までに上り詰められる方って一部じゃないですか。
うん、そうですね、はい、
教授ってなれないじゃないですか、うん、なかなか、
まあ、コツがあるんですけどね。
まあそれでも子供の頃からずっと生きづらさを感じていらしたと、
これびっくりしました。
生きるのが苦しかったとおっしゃってます、うん、どんなところに問題がありましたか。
だから、うん、とりあえず自分が生きているだけでは価値はないっていう空気なんですよね、うん、でそれで何かをするから、うん、じゃあ今日は生きてていいよってい う、うん、こう生存切符みたいなものが毎日発行されるみたいな状態で、うんうんうん、で悪い子だったら生存切符は発行されないっていうような、うん、まあ、別に誰が言ってるわけでもないし、うん、そんな言語化は誰もしないんですけど、うん、まあ、そういう気分でずっと暮らしてたっていうのが問題の全てですね。
それはお母様の影響が強いということですか。
まあ、母親の影響は非常に強いと思いますけど、でもそれだけではなくて、やっぱり社会全体がそういう雰囲気なんだけど、はい、うん、まあ、特に私は父親も母親もまあ小学校の教師だったので、うん、その学校の文化と家の文化が同じなんですね。
なるほど、うん、
だから学校から帰っても学校みたいなものがあって、うん、っていう感じで暮らすっていうのはやっぱりものすごいストレスだったんだなって 今となれば思いますけど、まあ、その世界しか知らないわけですから、子供にとっては。
中高生の頃はいつも自殺衝動に駆られていたと。
まあ、自殺もそうですけど、なんか無差別殺人衝動っていうのもあって、うん、道その辺歩いてるとみんな殺したくなるんですけど、幸いにもウォルマートとかでマシンガンとか売ってなかったので、うん、やらずに済んだなっていう感じでしたね。
やらずに済んだ原因は
売ってなかったからだと思います。あれもうちょっとまた成績が良かったとか、はい、まあ、多少なんかスポーツとかもできたとか、はい、まあ、家が貧困ではなかったとか、はい、いくつかの条件があり、うん、でそれで武器はその辺に転がってなかったみたいな条件が重なったので、うん、幸いにもですね、自殺もしなきゃ、うん、無差別殺人もせずに、うん、通り過ぎてよかったなって
思いますけど、うん、紙一重みたいなところだったんですか。
まあ、そうだと思いますね。
へ、
うん、それは私だけではなくて多くの子供たちがそういう気分で、うん、いるけど、その敷居を超えないでなんとか生きてるっていうことかなと思いますけど、
はい、ここに写真がありますけども、写真の中にはあゆみさんが女性層っていうんですか、気持ちよくマイクに行って話されてる姿もありますが、うん、その前は結構ひげもじゃで、このこれは大学のあれかね、自分の、ね、部屋かね、本がたくさん並んでる前でこうひげ面のあゆみさんが写ってますが、どんな時にこう自分のそのことに違和感というか、
そうですね、ずっとやっぱり何か、うん、何かが隠れてる感じは分かったんで、うん、あったんですけど、何かイライラする原因がどっかにあるみたいな、まあ、奥歯がずっと痛いみたいな感じがあったんですけど、それが何か全然分からなかったんですね。分
からなかったんだ。
50年間分からなくて、
うん、50年間分から
ない。そうですね、はい、それでその、まあ、40代ぐらいからいろんな自分自身の中 の、はい、その自分の外を研究するんじゃなくて自分の中を研究しないと、うん、自分がおかしい状態で世界を見てる限りは世界の像が歪んでしまうって、まあ、当たり前ですよね、うん、 だから研究とかするためにはまず自分がどうおかしいのかを研究しないとダメだなと思って、うん、それでこういろんな自分の中に隠れてる問題みたいなものをこう、うん、明らかにしようとしてきてたんですけど、うん、まあ、それでいろいろ、まあ、それで離婚したり親と縁切れたりとかいろいろしてたんですが、うん、まあ、それでも残ってる何か大きな、うん、何か隠れてるなみたいな感じがあったんですが全く分からなくて、でそれで ある時その、よくダイエットに成功してですね、その2ヶ月で体重10キロぐらい減ったんですけど、はい、そうするともう全部服を買い直さないといけなくなって、はい、でその時のなぜかちょっとウエストが細いの で、うん、で足太ももとか腰が太いので、そのいわゆる男物のズボンを履くとこうウエストが余るんですね、うん、
あ、なるほど。
でそれで若い時はそれ直してきてたんですけど、うん、直すのにお金かかる上にものすごく不格好になるので、はい、で試しに女性物のパンツを履いてみたら、うんうんうん、どうかなと思って履いてみたら、はい、すごいぴったりだったんで、
しっくりきたんだ。
じゃあこれこっちのはどうか、足も切らなくていいんですよね、うん、売ってるやつそのまま履いてぴったりなんで、うん、でそれで、ね、そう女性物の服を着るようになったら、うん、その単に女性物の服を着たいとか体になってるというだけではなくって、やっぱり自分自身の中にそういうものを着ている方が、うん、あるいは女性として取り扱われた方がその心が安定するっていうことに、まあ、気づいて、
へ、
気づいてしまったらもう次の日からもうほとんど男物を体に身につけることができなくなってしまったので、
うん、はい、全部捨てた、
捨てちゃいましたね。というか、まあ、もうそもそもダブダブになっちゃってたので、うん、あれなんですけど、もう着られなくなってしまって、
うん、そんなに気がつかないでいることもあるんですね、
う
ん、
ですよね。それだから本当に私、それは私にとってものすごい衝撃で、つまり自分のことは、まあ、ある程度は分かってるつもりでいるんだけど、はい、
うん、
そんな大問題がこう隠れているっていうことは、うん、その何かその私たち多くの人々の中にもですね、気づかないでいるようなものがたくさんあるんだなと思うんですけど、その女性とするようになる、まあ、前後くらいから音楽とかやり始めたり、うん、それからその後に絵を描くようになったんですけど、それもアムステルダムに行くことがあって、そのゴッホ美術館っていうところに、うん、行った時にですね、中学生の頃にゴッホ展を見て油絵描きたいって思ったんだけど、うん、もう親にも言えなかったんで、うん、お金もかかるしそんなバカなことして描かなんかなるはずないだろうみたいな言われるに決まってると思ったので、うん、言わずにいたら自分でも忘れちゃってて、でそれがそのだから 3,4 年前ですけど、その、うん、絵描きたかったと思って、それから油絵描くようになったらですね、
40年ぶり、
止まらなくなって、なんか何百点も描いたりとかですね、
してしまったりして、すごいな。
だから一つではないんですね、女性層だけではなくて、音楽をやったり絵を描いたりっていうことも私の中で押し込められていて、気づかないで50過ぎるまで放置されたんですね。
やっぱりでもそんなになんか、まあ言ってみればその教師の家庭で育った中からなんかこう自分を掴むまでってことですか、
うん、そうですね、
ものすごい時間がかか
って、そうですよ ね、 そのね、成功すればするほど気がつかなくなるんですよね。
どういうことですか、
社会的に成功するっていうことは、う
ん、つまり、あ、なるほど、
私の中 の、 その絵を描きたいとか、うん、女性の格好したいとか、うん、音楽やりたいという欲望を、うんうん、中学生高校生の時に開花させていたら、うん、東大教授にはなれないわけです。
確かに
そうですね、
例えば私たちの世代で女性の格好したら、まあいかなる職にもつけなかったと思いますけど、うん、はい、だから全部そう抑え込んであったので、うん、かつその抑え込むエネルギーを使って、うん、研究とかして、
うんうんうん、
他の人を蹴落として、うんうん、でそれで高い地位に就くわけですよね、うん、でそうするとその地位を守ろうと思ったら、うん、ますますもっと強く抑え込んでエネルギーを暗いところから持ってこないと戦えないので、
うん
うん、でそれでまた成功してってことをずっと繰り返す右肩上がりの人生を、うまくいけばいくほどですね、気がつかないわけですよね。
そのうまくいってる時っていうのは楽しかったり気持ちよかったりするも
ん
ね、う
ん、しないんですよ、これが。
あ、そう
だな。これが怖いですよね。だから、うん、だから、うん、本当に京大に合格した時も、それからまあ私 の、 その最初に書いた本で、博士号出した本で日経経済図書文化賞っていう賞をもらった時、
うんうんうんうん、
どうせが多分東大教授になった時、まあ、東大の教員になった時っていうのは多分三大エポックでもと思いますけど、
うん
うん
うん、その時の感情は全部ねホッとしたっていう、
ホッとする
あよかったみたいな、死なずに済んだみたいな感じで、その 喜びというのは湧いてこないんですよね、うん、なぜかというとその例えばその日経賞とか取らなかったら、うん、死んじゃうんじゃ気が狂うんじゃないかなとかって怯えてたんで、ちょっと常識から外れてるんですね、うん、その賞っていうのは大体そのコーナーになっておけた偉い先生が取ったりする賞なので、うん、34歳で書いた本で受賞する人がまあいないんですよ、
うん、
いないんだけどその本書いた時にはこれで取れなかったら死ぬかもしれないなとかって思ってたので、
うん、取ったら取ったで
あよかったみたいな
その時はよかったと思っても、うん、ますます
そう5分ぐらいでもう忘れる、もう次何しようって、次何をしたらいいんだろうっていう感じで、
どっかにある何かがずっと余計どんどん出世すればするほど見えなくなって、
そうなんですよ、上に行けば行くほどより高くハードル高くなっていくんですよね。
あの、うん、お名前をあの歩さんから、うん、こう同じ字ですけども、歩さんに変えたらこう名前を呼ばれても、歩さんって呼ばれたらすんなり、
そうですね、はい、呼ばれたなって感じなんですけど、
それが元の名前だと
ドキッとするんですよね、
呼ばれた時に、
うん、病院とかでも呼ばれるだけでドキッとするんで、
う
ん、
あ、そうなんだ、
なんでドキッとするんだろうってずっと思ってて、なるというか、あ、これ母親に叱られる用の名前なんだなって思って、それであの歩みっていう名前に、うん、名前実は読み方変えるのはですね、うん、住民票訂正したらすぐできちゃうので、うん、あのめちゃくちゃ簡単なんですけど、うん、でそうするとその、
うん、
なんかあの急に楽になったので、
あのこれも資料によるんですが、まあ、気持ちがそうやって楽になった、
はいはい、
そうすると気持ちが楽になればやっぱ視野もいろいろもっと冷静に広がっていく、
ね、
今まで の, あの自分の一元的な見方から、うん、こうまあ、呼ばれ方一つとっても楽になれば自分のいる場所も楽になる、
はい、
でもあの安富さんはエリートが真面目に取り組むことによって、
うん、
人々を地獄に連れていくというふうにおっしゃってます、
はいはい、
どういうことですか。
あのだからまあエリートというのは基本的にはまあ私のタイプの人だと思うんですね、はい、そのつまり子供の時から好きなことやって楽しくやって、うん、そのままエリートになる人はまあいないわけで、
うん、なんだエリートはみんな
そうそう
何かを我慢しながら
何かを抑え込んでその黒い力でこう爆発的に力を出すような方で人でないとやっぱり高い地位はつけないわけですよね。
でもなんかあのラサール石井っていう音が、勉強は面白いよ好きだよって言ってたの聞いたことがあるんですけど
はいはい、はい、あれはあのゲームとしてはすごく面白いです。
勉強が
勉強はあの複雑なテレビゲームみたいなもんなん で,
あ
でコツを掴むとですね、うん、ピュッといったりして、うん、面白いんですけど、
じゃあある意味 ラサールはゲーム性を楽しんでるっていう
風にそういう性質は人間にありますよね。
だけどそっからエリートに行くにはさらにそのゲーム性だけではなくてもうちょい何か、
うん、なんていうかやっぱその権力とかそのお金とかそのとにかく人に自分を認めさせたいっていう欲望がないとそこは超えられないですよね、
う
ん
うん、そうですよね。
だからなんで東大とかに合格できるかっていうとあれ落ちたら死ぬって思ってると合格するんですよね。
面白いそんな
そうなんですか、う
ん、あだって東大の入試問題なんかすごいとか東大の、ね、教員があれ試験監督させられてるんですけど今も、
うん、
でそれ入試問題見るじゃないですか退屈だから、
はい、
よくやるなこんな問題って感じなんでなんで解けるんだこいつらみたいな感じの問題なわけですよ。
へ
え。で18歳の時は解けたわけですね、
うん、
でそれはじゃあ何やってるかっていうと、うんうん、おかしいですよね。東大の教授ができないような問題を子供にやらせてる段階で
じゃあちょっとこの話進めますよ、
ええ
と超エリートにこの国を任せておくわけにはいかないじゃないですか、
うん、そう思います私は。
そうなんですか、
はい、
頭のいいエリートが、
ええ、
まあ官僚の中枢にいて、
はいはい、
国を動かして、
ええ、
まあでもこの国をまあ、志を持ってよくしていこうと思ってらっしゃると思いますけども、
はいはい、ええ、
ダメなんですか。それ
ダメだと思いますね。
あ、もうあっさりと
判断力がないので、つまり判断の基準っていうのは自分自身の感情とかでしかないんですよ。だから自分の中でこれ本当に正しいんだろうかってこう問うて、これやるべきだって思ったらやるっていうことが権力を権力を持った人間は絶対必要だと思うんですけど、 でもその現代の社会構造の中で権力に到達するには2つしか方法がなくて、うん、大学、まあ、3つですよね、うん、いい大学出るか金持ちになるか、うん、いい家に生まれるか、この3つなんですね、うん、
なるほど。
でこのどれもがそのものすごいプレッシャーを人に与える装置なんですね、うん、
ああそうなのか。みんなが目指すところではあるけれど、
ね、
実はプレッシャー
に耐えつつ、
まあ、怯えを生み出すわけです。例えば、うん、安倍晋三さんなんかは、うん、つまり生まれて総理大臣にならなかったらどうしようと思って大きくなったわけですよね、
はい、
ああなるほど。
そおかしいですよね。その
おじいちゃんが総理大臣だし、
そうそう、
ちょっとお父さんなりそうって、
でおじいちゃん の、うん、あの秋篠宮家の、うん、お娘さんがお母さんなわけです。
はいはい。
でお前やれよみたいなこのプレッシャーかかって
なるほど
育つわけですから、うんうん、これは私が受けたプレッシャーなんて比較にならないですよね。だって総理大臣ですからね、うん
うん、そうか。
でそうするとその怯えはものすごく深いはずであって、うんうん、その怯えに基づいている人間に判断はできないんですね。だって自分に向かった時にはその怯えしか出てこないんで、お母さんどう言うだろうみたいなのしか出てこないので、うんうんうん。
でも安倍さんはあの学歴エリートとはちょっと違うじゃないですか。違いますね。その辺もなんか家とか家系とか、
はい、
そういうのにすごいこうエネルギーを使って生きざるを得なかった、
はい、そうだと思いますね。でそれにまあついでに言うと最近の学歴エリートはみんな2代目3代目ですよね。その親父も東大生みたいな人めちゃくちゃ多いので、
そうですね、2世、あ、じゃあ2世とか3世とかの意味合いっていうのは、うん、まあ、結構子供にしてみれば、うん、プレッシャーの詰め重ね、すごい積み重ねの中 の生存ってことになるわけ、
なると思いますね。その先祖代々みたいなプレッシャーがプラスになるわけですから。
なるほどな。
でいやそれ以外 のなんていうの、いくらあの2世3世であってもその、自分の大きな志みたいなものは、
つまり志の原因は自分の中にしかないですよね。
うん、
そので怯えっていうのがあったら、その志も減ったくれもないんです。怯えをなんとかするっていう志になって、その力はすごいので、だから例えば憲法変えたいみたいな怯えがですねこう埋め込まれるわけですよね。でじゃあなんで憲法変えたいのって言って、そのあなたの心のどこに憲法を変えたいっていう気持ちがあるんですかっていうのは実はないんですよね。そのプレッシャーによって埋め込まれたものですから、
精神構造の問題なんだ。いやでもですね、でじゃあ逆にです、角度を変えます。
はいはい、
香港のこの間の運動は、リーダーらしき人がいませんでした。水のような流れの中で人々が動いてました。日本過去振り返ってみれば、まあ岩瀬さんという方が労働者を集めて、そこで何つったかね、
はいはい、
みんなで炊き出ししたりして運動を始めて、まあ、その時は減少でも大きく広がりは見せませんでしたけど、社会の底流にはそういう運動がありますね、うん、そういうものの行動を取ってるか、っていうことはどう捉えればいいんですか。
まあ、その社会的な運動ってやっぱり2種類あると思っていて、うん、その自分の生きるため、はい、生存するためっていう根源的な欲望に発する行動と、う
ん、はい、
より高い地位とかを獲得したり、人のに対する妬みとか、
はい、
恨みとかいろんなものでもその力とありますよね。でそれをなかなか見分けるのは難しい。
自分自身も分かんなかったりしますよね。
う
ん、
そうですね。でそれで、まあ、香港の活動、今回の運動なんかも明確に、だからその この条例が通ってしまったら自分たちの生存が脅かされるっていう恐怖ですから、非常に広範な基盤があるわけですね。誰もが怯えるっていう、
それはもう勝ち残ってやろうとか、
うん、
も
うそういう、そういう減ったくれない、
そういうことじゃなくて、
も
う
これがないと死ぬっていう、そういう感じですね。
根源的なものが脅かされたから、あの運動は
200万人とかすごい数、700万人しかいないです
ね。すごい数ですもんね。
そんな安富さんがその、うん、政治家を目指されて、立候補されて、政治原則は子供を守ることっていうふうに、はい、なんか何度もおっしゃってましたけど、そのこれどういうことなんですか。
今私の考えでは、今の社会っていうのは富国強兵っていう明治時代の、その国家の指導原理、うん、はい、ありましたけど、 まあ、それが今も生きてると思うんですね。それはそういう 国民国家っていう私が呼んでるシステムの、まあ、原則は経済を豊かにして兵隊を強くして国を守るっていう、まあ、大原則みたいなものがあって、そのために現代の社会ってのは全部出来上がってると思うんですけど、でその原理はその子供を守ることが本源的目的ではなくて、まあ、子供をその兵士としてあるいはその産業戦士として使える大人に変えるっていう、そしてそのシステムのために使うっていう、まあ、そういう原則なんですね。で私たちで例えば 今は富国強兵って、まあ、安倍晋三さんは言ってるかもしれないけど、もしかしたらでも、まあ、表向きはその経済発展っていうことを使いますけど、でもまあ原理は変わらないと思うんですね。でもじゃあ何のために経済発展するんですかって言われてもですね、もうそこから先は問われないです。現代の社会においては経済発展が目的なんだから、経済発展しなきゃどうするんだみたいな、
それよくね、数字を見てみれば経済発展していようと、いまいと資本主義の原理はあの一部に富が集中するシステムが世の中にはできてますね、これは社会主義と違うところですね。
まあ、なんか社会的な構造を再生産するために、まあ、全てが回ってるっていうことだと思っているんですけど、でその子供を育てる時も そういうシステムに適合するように子供を育ててしまう、普通にしてれば、
じゃあその子供を守るシステムっていうのはどういうこと、
基本的に子供に聞くっていうことだと思ってますけど、
もっと主体性に任せる、
子供を子供扱いしないって言ってもいいかもしれません。だから赤ちゃんに何したいですかって真面目に聞いて
なるほど、
分かりましたって言って大人がそれを実現する。
いやでも確かにね、まあまあね、あの安富さんがおっしゃるように、あの2代目3代目ってこう例えば政治家だとか医者だとか、そういう人多いけれど、何にもないまっさらの状態でその2代目3代目の子が同じように政治家目指したかどうか分かんないですね。確率的にないですよね。
ありえないですよね。
政治家になりたいって思う子ってそんなに多くなくて普通に生きてて、でも家がそういう家だから政治家になるんだみたいな、いつの間にかそれが自分の当たり前になってる。
そうですね。だから事前にこう行く方向を押し付けてるわけです
よね。めちゃくちゃちっちゃい時からってことですね。
生まれた瞬間からですよね。
安富さんがあのなんか令和に参加した理由が分かったような気がしますね。それはあの山本太郎っていう人はエリートではないし、あのまあね、私たちと同じなんかこう、まあ、お家は知らないけども、あの俳優用の方は我をずっとやってて、いろいろ自分で考えて、自分で切羽詰まって、
そうですね、
なんかこう動いていこうとする力みたいなのに、あの安富さんがなんか共感なさったよう、
はいはい、それは本当にそうあると思います、山本太郎さんはやっぱりその自分の感情とか感覚に従って行動する人、でこれ非常に稀な人なんだ、どうしてまあそうなのかって、彼はやっぱり中学校高校は途中で辞めちゃってるから中卒だって自分で言ってますけど、その学校教育に全然馴染まない でそれでその学校教育によって破壊されずにいるごく非常に少ない人たちで、大抵のそういう学校教育によって破壊されない人たちっていうのは社会のマイノリティなんですね。いろんなところにおられるんですけど、社会のマイノリティになってしまうんですけど、太郎さんは、まあ、いろんな原発事故とかそういう経緯によって国会議員になられたっていう、その政治の政治というですね、私たちの社会の非常に中枢的な場にいる珍しい人なんですね。だからその意味で私は非常に貴重な人だと、もちろん意見はいろいろお互いに違うところあると思いますけど、でも彼に判断力っていうのは私はあるっていうふうに思うわけです。
そのエリートが真面目に取り組むことによって人々を地獄に連れていくっていうお話ですけども、やっぱり一生懸命真面目に考えてクリーンなエネルギー一生懸命考えて国を良くすること一生懸命考えて原発作ったんだもんね。
そうですよね。
もうねえ、
まあ、本当の目的は核武装ですけどね、やっぱり原発をやった
言っちゃうんだ、
今日まで科学技術庁っていう役所があってですね、そこでやってた仕事は、その高レベル廃棄物 の 再処理と、それから高速増殖炉と宇宙開発なんですよ。だからロケットと 核燃料を作ってたんですね、高レベルので、何するんですかって言ったら、それはもう明らかにロケットの先にこれ詰めるよねって、
まあ
だから科学技術庁の本当の名前はその核ミサイル開発庁なんだわけですよね。
だからなんか あれいくらあのトイレのないマンションって言われても、
うん、そうそう
突き進んでいく。
だ本当の理由は経済的なことではないから、うんまあ、いつまでもどこまでも続けられるわけですよね。
そういうことになるわけ、
経済的理由だったらもうこんな危険なことするはずがないじゃないですか。その個人のだってその一般企業でですよ、うん、核燃料とか大量に持って原発作って
でもさ
金儲けって
でもさ軍事的な理由でもね、
うん、
日本に50箇所もね、
ええ、
ああいう建物あったらねもういい標的じゃないですか。逆に、
ええ
うん、
だからその別にその国を守ろうとかいうことも関係ない。核ミサイル持ちたいみたいな。
国守るも関係ないの。
関係ないんだと思いますね。
国も、
でもそれだと確かにそのいくらもう経済的には割り合わないとかなんかいろいろ言っても、うんうん、
何にも聞こえないじゃないですか。
そっか。
だからそれはその、
うん
うんうん、なんていうか怯えによって駆動されて自動的に作動しているっていうふうに考えないと説明できないと思うんですね、う
ん、なんかこんなうん、あの過激なことをおっしゃるというか、うんねはっきりおっしゃる方
が糸のくくりながら少しはいい人いるだろう、
ね、人はいい人はいると思います。でもそのシステムがそういう
システムがダメ、
はい、あのそんな安富あゆみさんのご本をご紹介します、
はい、
老子の教えあるがままにあるがままに生きる、うん、ディスカバー21から税込み1620円で発売中です、うん、こちらどういう本、ご本なんでしょうか。
これは逆にそのだらっとこうふわっと生きようっていうそういうそれが一番いいんだっていうことを明確に論理的に証明した本だと思っているので、
それは老子が昔言ってたことから、
はい、それは本当に深い哲学的で論理的で一貫した思想だと思います、ね、
なるほど。
タイトル聞いただけでなんか生産性に関係なくてほっとする
あ確かにね、生産性か関係なさそうだけど、でも老子の教えエッセンシャル版というあのこちらはあの
こんなちっちゃい持ち歩きやすいですね、
はい、本をあのさらにコンパクトにまとめた本ですね、はい、こちらは税込み1080円で発売中です、ぜひぜひ ご興味のある方は書店でお求めください。いや今日はなかなかコンパクトというかいっぱいいろんなお話伺ってよかったです
ありがとうございました。
大竹メインディッシュ、ゲストは安富あゆみさんでした。